今日の福音書、ルカによる福音書13章を通しまして、安息日と命という問題をご一緒に考えてみたいと思います。先ほど読んだ箇所の前半もう一度読んでみます。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間の病の霊に取り憑かれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を呼び寄せ、ラジンを病気が治ったと言って、その上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立てた。18年間病の霊に取り憑かれて不自由な生活を送ってきたこの女性が、イエス様によってその曲がった腰をまっすぐにしていただいた。それは良かったんですが、たまたまその日が安息日であったということで、街道長は怒り心頭、この安息日にどうしてそんなことをするのかと言ってイエスを責めたわけであります。で、そういうことを通して、ここで、立法の番人である街道長とイエス様との間で対立が始まったわけであります。で、その前にここで安息日とは何かということを少しご説明しておきたいと思いますが、その由来は遠くモーセの時代に始まっています。西暦でいうと紀元前の1300年頃、随分大昔でありますが、モーセの時代にその安息日の問題が初めて成立したわけであります。その時イスラエルはどうだったのかと言いますと、大飢饉が起こって、他国に助けを求めればならない、そういう危機に陥っていたわけでありますので、イスラエルはすぐその隣のエジプトに助けを求めて移ったわけであります。で、当初のエジプトの方はイスラエルを非常に好意を持って受け止めてくださったんですが、代が変わって新しい王が誕生した時に、その王はイスラエルを敬愛したんです。嫌いだったんですね。そこで彼らを難民の処置から奴隷扱いの民として扱おうということで、いろいろな重労働を課した。それがちょうどモーセが生まれた生きた時の時代だったんです。飢饉からエジプトへ、エジプトに行くと言っている時に、その新しい法によって迫害みたいなものを受けたわけであります。それでそのままずっとこう苦難の生活が続いていたわけでありますけれども、その間に残念なことにイスラエルは先民としての誇りの自覚を失っていったんです。これは当然ですね。長い間よその国に行って、よその文化や宗教に触れている間には、自分が持ってた今までのそういう文化とか宗教というものがだんだん失せていく、その国の行った先の国の習慣に習っていこうとする、そういう傾向があるわけでありますから、長い間エジプトにいたイスラエル人は、ついにこの自分たちの誇りである先民というものをなんか失っていくような状況になったんです。そこで、まあ、神はそういうだらしないイスラエルを救うために、モーセを使わせてその国から脱出をさせるという計画を立てて、モーセはそのイスラエル人をエジプトの国から逃れさせたわけであります。まあ、これが聖書でいうと出エジプト記になっているわけでありますが、そんな状況の中で、まあ、新しい新天新地での生活が始まろうとしたときに、今までのような習慣がどうであったかをもう一度取り戻すために、この、彼らに10戒というものが 十戒というのは、まあ、私たちは憲法みたいなものかもしれませんが、それによって新しいイスラエルを作れという戒めであったわけであります。十の戒めはもう皆さんご存知かと思いますが、そこに安息日を設けてこれを聖とせよという箇条が入ってくるわけであります。第一は私の他に何者の神としてはならない、これは当然ですね。今までエジプトで住んでいた時に考えた宗教というものに なびいていこうとしているイスラエルと、やっぱり本当の神は私しかいないんだよということを教えたのが十戒の第一項でありまして、第二項に神の名を皆に唱えてはならない、いわゆる偶像礼拝に近いものをしてはならないんだということを言って、第三に安息日を覚えてこれを聖とせよと言って、イスラエル人にこの自分たちがエジプト、神によってエジプトから救われたことをもう一度思い起こして新しい国づくりに励めという意味で十戒というものが与えられたわけであります。で、当初は、まあ、出エジプト記読んでおかれますが、いかなる仕事も安息日にですね、いかなる仕事もしてはならない、先ほど富美さんに読んでいただいたイザヤ書に向けて書きましたね、いろんなことをしちゃいけないんだ、そういう箇条が出てきたんですけども、イエス様は、まあ、新しい時代になってからイエス様はですね、そういう規則によって人を縛るということは良くないんだと、むしろもっと自由でもっとこの明るい意味でこの十戒というのを守っていくべきなんだということをイエス様は考えていたわけであります。もちろん安息日をどうでもいいということではありません。安息日を守るならば本当に自主的に自ら進んで出席して神が私たちを救ってくださったということを覚えなさいということを、まあ、ここで、確認させたわけであります。でそういう、まあ、安息日の由来というものをちょっと、まあ、詳しくと短く説明してしまいましたけども、ここで、本題に入りますとですね、ここにイエス様がこの場所を書いてありませんけども、ある回答で教えておられたというイエス様がここに現れたわけであります。でそれをこの腰が曲がった不自由な生活をしていた女性がそのイエス様に出会って本当に生きた心地、救われた気持ちにさせられるというのがこの次のところなんですね。そこに18年間も病の霊に取り憑かれている女がイエス様に会って癒されたということがここに書かれているんです。で、この彼女は一体イエス様からどんなお話を聞いたのだろうか。ここではちょっとイエス様の何を話されたか書いてませんので分かりませんが、ルカは福音書4章のところで同じこのイエス様が説教されたことについて書いてるんですね。それをちょっと読んでみます。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上に置かれている。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私を油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人を解放し、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由に、主の恵みを知らせるためである。そういう文章がイエス様と読み上げられたんです。これはイザヤ書61章の言葉ですが、ここに今まで聞いたこともない、そして全く正反対の教えが書かれている。 今までは神が罪あるものを罰するとか、あの怒ってる神は今怒ってるんだっていう、そういう厳しい面を旧約聖書から学んできた者たちがこのイザヤの言葉によって何か本当に救われた気持ちになる。主の霊がキリストのイエス様の上に置かれている貧しい人に福音を、そして囚われている者たちに解放を、目の見えない人たちの視力を回復する、これまさに福音的な教えですね。旧約聖書にこのような教えがあったのかということで、まあ今更驚くわけであります。こんな優しい招きの言葉がある、名もなき見捨てられ忘れられた人々への神への憐れみの教えがここに書かれているではないか。多分イエス様はこのイザヤの言葉を通していろいろと説教されたと思うのです。でそれを聞いた人たちがみんなその教えに驚いたと書かれています。でさて今日のところに戻ってみますと、多分ここではイエス様はそのようなお話をされたのではないか。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである、これは山上の説教でイエス様が語った言葉ですね。まさにイザヤ書の61章の言葉と並行してある言葉です。つまりイエス様はこういう方なんだということなんです。神のように怒って、そして罰を加えるような方ではないんだ。改めてそのことを知らされて、この女性も本当に救われた気持ちになったのではないでしょうか。でイエス様はそのお話を終えて講壇を降りてきておられました。そしてそこに一人の女性がいたということに目を留めたのです。不自由な姿勢でイエス様のお話を終始聞いていたこの女性は、イエス様はその人のもとに、婦人よ、あなたの病気は治ったんだと言われたのです。長い間その体も不自由され苦しんでいた女性は、初めてイエス様によってそういう温かい言葉をかけられ、本当に安心して教会を礼拝堂を去っていったわけであります。ところがここで問題が起こったんです。それが先ほどの回答帳ですね。安息にそんなことするのはとんでもないことだ、イエス様は何者なんだと言って怒ったわけであります。回答帳は王の番人でありますから、当然そういう義務を負っていたわけですから、安息に違反するような人を罰するということは当然のことです。で会長長は、イエス様がなさったことに対して目くじらを立てて怒ったわけであります。ところが、まあ、イエス様は会長長に少しでも人間的な思い心があるならば、そんなふうにこの苦しんでいる人言わないだろう、もし会長長に少しでも人間味がある、人間への思いがあるならば、治ってよかったですね、よかった、これから本当にこう、過ごしていきなさい、楽に過ごしていきなさいと言ってしかるべきなのに、会長長はこんなことはとんでもないことやったんだと言って怒っていた。会長長の心はすでに電報に埋め尽くされていて、人間の心を失っていたんです。人を愛することを、そして人にそういう苦しんでいる人を励ますということも忘れていたら、これは基礎に書いてある通りや、そういうことをしちゃダメだということだけが、この街道長の姿であったんです。そこでイエス様は彼に人間の魂を植え付けたんです。それがこの次の言葉ですね。ロバと牛とロバを飼っているとか、この動物たちを水に飲ませるために、水の湯まで連れて行った、 しかもその日は安息日だった。普通まあそういう方の番人たちはどこどこもしない、安息日を犯してまで動物の動物を連れてですね店の場に行くなんてことはしないと決めているわけですけども、イエスさんはあなた方の中にもそんなことをしている人がいるでしょう、安息日でも牛やを引いて水の中に連れて行ってるじゃないか。それがやっぱり命を愛する心が彼らにあるからだということを言うわけですね。安息日があってもいや水が飲みたいというその牛やを水の中に連れて行くことがまさに人間の心なんだ。規則に縛られてそんなことできないというのはこれは人間の心ではないんだ。むしろ人間は人を愛すること、命を愛するということが大事なんだということをこの事例を通してこの街道長に伝えるわけです。人間の心を取り戻せ、人を愛しなさい、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい、それが人間の本来の姿ではないかとイエス様はこの例を通して街道長を説得したのであります。さてこの構図ですね、律法の番人とイエス様との関係、律法の重さと命の重さ、一体どちらが大事でしょうか。律法、書いてある律法の重さと生きている人間のその命そのものの重さとはどう違うか、そのことをここで問われているわけです。これは何も聖書の話に限らない、最近この世界で起こっている出来事を見ますとやはりそのバランスが崩れているのではないでしょうか。別の言葉で言えば自国第一主義とか国権とか自分たちの国が一番いいんだというそういう誇りを持って力の弱いものを乗していく、そういう構図が生まれてきているんですね。他よりも自分が偉いんだ、お前たちの権利を私は持っているんだと言って他国を下げていく、そういう人間の心のない人たちが人の命を奪っていくわけであります。パレスチナ地区ウクライナで起こっている出来事、まさに、パレスチナの人たちをイスラエルはですねパレスチナの人たちを希望を攻めにして大人の身か幼い子たちをも全く食べ物を与えず餓死寸前に追い寄っているわけです。またウクライナってだって平和に暮らしている人のところにあるいは病院や学校にミサイルを撃ち込む、そんなことがどうしてできるんだろうか。自分たちの偉さ誇りを見せしめ他の国に見せしめているんではないか。命が大事であるということを私たちは忘れてはならないのではないでしょうか。で最後に最近読んだこの朝日新聞の折々の言葉からそれを取って終わらせていただきますが、インドの詩人である思想家のタンゴプルという人が言った言葉です。人間は動物であるとき動物よりも害がある、動物は野蛮な存在だと人は言う、人間はその反対だ、洗練された文化的な存在だと。だが人間以外の動物は拷問や処刑や兵器の使用や集団虐殺なんてことはしない、ましてや正義や信仰の名のもとでそれをしたりはしないんだ。人間は敵だけでなく現地にもそのように残忍になるのだ。人間はその言ってますね、動物であるとき、まあつまり私が動物になったときに動物の中で一番悪い動物なんだってことを言ってるわけです。なぜか人のことを平気で野良し殺す、そんなことは普通の動物 まあ、や動物にはできないことだと、拷問、処刑、兵器の使用、虐殺、そういうことを平気でやっている、これは世界で見る今の姿ではないかというのです。で、私はこの立法の重さと命の重さということを考えたときに、一体どっちが本当に大事なのか。イエス様は命を大切にするということを最近思っているわけですね。だからどんなにこう規則に決められたことであっても、命を救うためにはそれをしなければならないんだということであります。まあ、皆さんご存知の杉原千畝さん、あの外交官ですね、ナチス、ドイツの迫害を受けて、その国の人たちがぜひもう難民のビザを持って外に出たい、だから領事館に入って千畝さんに、杉原さんに、これを私たちを救ってくださいと言った時に、杉原さんは外交官である立場とこの症状を見上げるビザを出して救うということとは相反する行為なんだ、だから当初は非常に迷ったわけであります。外交官、日本を代表する外交官であるというと、この人たちを安易に国外に出させることはなかなかできない、当初はそういう苦しみを持っていた方ですけれども、やがてその人たちを救うために6000人のユダヤ人のビザを書いて彼らを解放、国外に解放させてあげたわけであります。つまり職業を持ってて自分の仕事がこだと決めてるのはいいですけども、そういうもし間違い例外が起こった時にどうするか、そのことをやっぱり人間としての幅広い考えを持たなければならないのかということを教えられたわけであります。お祈りいたします。力なる神様、どうか私たちの上に豊かな恵み、優しい心を与えてくださるように、人を愛するということは簡単ですけども、本当にその命の危機に面している人たちを救う意味での力を我々に与えてくださるように、この祈りを救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。